ゴルフ新標準、己を知れ。ただいまからこの電子書籍の音声講座を始めます。3ページです。序章、スイング中心主義がアマチュアにとってダメな理由。はじめまして、国枝康之です。それでは早速始めていきましょう。私は日本で唯一のプロゴルファー認定団体である公益社団法人日本プロゴルフ協会 PGA の会員です。ただその団体自体の考えとはおそらく少し違った、全く独自の私自身のゴルフの捉え方を今からこの電子書籍をお読みいただいているあなたにお届けしたいと思います。おそらく今からお話しすることは他では聞いたこともないでしょうし、一度聞いただけではゴルフと関係のある分野の話をしていると到底思えないかもしれません。他の多くのプロゴルファーがしていない話かもしれませんので、すっと何気なく聞き流してしまうところもあるかもしれませんので、最初にお伝えしておきたいことがあります。今からするお話はあなたのゴルフの上達を加速させる、あるいはゴルフを上達させたいというような情熱の炎をもう一度燃えたぎらせるような、そういう話です。この電子書籍は読みやすいように少し大きめの文字で書いています。ただ可能な限りご自身で印刷して活用してください。印刷して紙のものを読む方が人間の脳には入りやすいからです。読み終えた時、この電子書籍己を知れが役に立ったなと思っていただけたら、ぜひゴルフを真剣に考えているご友人やご家族にお伝えください。またこの電子書籍を音声にした、まさにこの音声講座なんですけども、をつけております。ですからこの音声講座を繰り返し通勤途中や、あるいはゴルフに行く前後にご活用いただきますと、必ずプレーに肯定的な変化があると思います。まず最初に私自身のことを少しだけ自己紹介させていただきます。私は1983年生まれで愛知県名古屋市育ちです。個人コーチングのクライアント様の年齢は下は6歳、上は70歳以上の方も当然多くいらっしゃいます。大学からゴルフを始めて、その時心理学を専攻しました。研究テーマは主に個人競技選手のピークパフォーマンス発揮要因と阻害要因という内容です。シンプルに言えば実力発揮をしたいという強い思いから始まりました。ゴルフの、スポーツという特殊性はですね、心の問題が重要だとみんな考えているにもかかわらず、精神論というか他の人への再現性がないものが多い、そういうことに気がつきました。プロ資格を得た後、2014年頃からフルポテンシャルゴルフメソッド、フルポテゴルフという、略していますけども、それを、ブログであったり YouTube で発表し始めました。2016年の11月末から無料メルマガ講座を始め、この電子書籍を書いている時点でだいたい2000名の方にご登録いただいておりまして、本当に感謝しております。私はですね、確かに試合で大きな成果を残しているプロゴルファーではありません。だからこそ今もさらに良くなりたいと考える立場の一人のゴルファーとして、私と同様に最初は一人で頑張ってきたり、海外や遠隔地にいらっしゃる本当に上達したいんだと考えている熱意がある方がですね、たくさんいるということもよくわかっています。そんなゴルファーがより楽しみ自己成長するためのですね、 FPGM ショット力養成オンライン講座という動画と音声には、による、1年にわたる通信講座を行っております。この講座の利点は、自ら目標設定をし、その目標に対して効果的な行動が自然とできるようになる、そんな強制感ではなくて自発的に目標達成に向かうようなプログラムになっているかと思います。この、ゴルフ新標準己を知れではですね、そのショット力養成オンライン講座のエッセンスをお伝えしていきます。それでは前置きはこれぐらいにして本題に入ります。まずゴルファーのスイングに対する考え方は大きく2つに分かれると考えます。私がこれまで研究してきた結論として、多くの方はなんとなく良いスイングをすればいつかきっとゴルフが上手になるはず、 そのためにはナイスショットの落ちた感覚を思い出してたくさんボールを打つことが重要。未だ知らない、きっとどこかに世界最高のスイング理論があるような気がするけど、自分はまだたどり着けていない、あるいはまだわからない、そういうことを考えていたり、7番アイアンで150ヤード飛ばせるようになりたい、あるいは飛ばなければならないと考えている。見た目の綺麗なスイングをしたい、手打ちをしたくないというよりも、他の方から手打ちだと指摘されるのがちょっと嫌だ、そんな風に感じていらっしゃるように思います。実はこのことは人によっては大変残念な話に感じるかもしれないので申し訳ありませんが、もし仮に今お話ししたことが改善されたとしても、おそらくゴルフの満足感や平均スコアには大きな変化はありません。話を分かりやすくするために、これらに代表する考え方をまとめてスイング中心主義と呼ぶことにします。まずスイング中心主義にはメリットがあります。それは目新しいスイング理論を次々に生み出せることにあります。少し想像してください。プロゴルファーやその人たちを指導するプロコーチと呼ばれる人たちは何人いらっしゃいますか？同じスイングをしている人は一体何人いますか？おそらく一人もいませんよね。今のやり方がうまくいっていないと感じる人にとって、スイング中心主義という標準を利用して目先の興味を引くことができるので、これは非常に都合の良いことです。では逆にスイング中心主義のデメリットは何でしょうか？これはきっとおそらくあなた自身がよく知っていらっしゃることだと思うんです。それは充実感が得難いこと、プレーしていて逆にフラストレーションがたまること、不安を解消することが目的になり目標へ到達しないこと、スイング中に練習場でできたスイングを思い出そうとすること、ラウンドするたびに自信をなくすこと、練習に面白みを感じられないし練習していても無駄だと感じること、ゴルフの進歩を何年も感じられないようなこと、こんなことじゃないでしょうか。これらはすべて無自覚にスイング中心主義にはまっている人や、あるいはスイング中心主義に無自覚にはまっている人同士の会話で起こる罠です。私はゴルフ雑誌のこと自体を決して否定しているわけではありません。モチベーションを高めることには効果的です。ただしこれまで実践ゴルフ心理学を研究してきた結果、体系的にゴルフを学びたいという人にはあまり向いていないのが明らかになってきました。一つだけ補足させていただくならば、スイング中心主義はプロレベルではもちろん有効です。なぜなら彼らは、ミリ単位を競う世界の人間ですから。ただし今から話す概念をマスターすることができれば、アマチュアの方にとってよりゴルフを楽しんだりベストスコアを更新する可能性が高くなります。今私がお伝えした情報をもとに事実を確認していただきたいのです。試しに一度コンビニに行ってください。そこにあるゴルフ雑誌の表紙のタイトル、あるいはキャッチコピーをよーく見ていただきたいのです。95% のスイング中心主義の人に向けたメッセージになっているはずです。無自覚にと言いましたが、そのスイング中心主義になってしまっている人の例をお伝えします。今の時点でなぜこれがスイング中心主義なのか分かる必要は全くありません。例えばこんなことです。オーバースイングを直したい、スイングが安定していないからスコアが悪い、あるいはちょっと厄介なのがですね、ショットが曲がることは受け入れているが打感の心地よさが悪いものは全てミスショットである、そんな考えを持っていらっしゃる方のことです。簡単に言うと、上達しない人の根本的な考え方は、能力開発のスペシャリストのデニス・ウェイトリーの言葉で端的に表現することができます。敗者は不安が解消されることをし、勝者は目標が達成されることをする。今からその理由を順にお伝えします。フルポテゴルフメソッドは概念的に言うとスイング理論だけではないのです。これまでの発想の逆転を起こし、 悩みの質が根本的に変わる心理療法かもしれません。パソコンを例に挙げましょう。フルポテゴルフメソッドは、私が使っている MacBook ですね、この iOS やあるいは Windows、携帯の Android といった基本ソフト、OS ですね、に相当します。つまりシンプルに言えば、心理学的に考えて上達し続けるゴルファーになるためのベース、新標準なのです。他の多くのゴルフ理論はアプリのようなものだと考えてください。概念図を、電子書籍の15ページにまとめてあります。フルポテゴルフで己を知れのこの電子書籍では、右側の図のようにですね、すべてのゴルファーの基本的な土台、つまりゴルフを通して関わる方の幸せに貢献すること、それを一番大きな目的としています。フルポテゴルフの目指していく未来は何かと言いますと、ゴルフを通して人間関係の構築と再構築を行い、自己の持つ可能性の探求をしていく、そのための私たちにとっての新標準をお伝えしたいのです。基本的な考え方がしっかりすることで、つまり私たちが本当に人間関係を築きたい人や、あるいは初めて会う人、あるいはもう一度共にやり直したい人と本当に楽しいゴルフができるようになる、その方法をお伝えします。ショット力養成オンライン講座では説明しているので、ここでは簡単に話しますが、ショット力が高いということはスイングが綺麗と、そんな浅い意味ではないのです。今回するお話はゴルフが全て、スコアが全てですね、スコアが全て、あるいは勝つことが全てという感じではなくて、ゴルファーとして進化を続けながら健康でいつまでも若々しくプレーをし続けたいという方に必ず良い変化があります。第1章、ゴルフをやる目的、中心主義のゴルファーになる。自分の中にある目的の多様性を最初に理解する。まずあなたにとってゴルフをやる目的を明確にすることがとても大切です。良いスイングをすれば良いスコアになるわけではありません。次のページに、あなたがゴルフをやる理由や目的を見つけるヒントとなるようなチェックシートをご用意しました。ぜひ18ページのゴルフをやる目的チェックシートに取り組んでみてください。音声を一度ここで止めていただいても構いません。ぜひ、自分が何を目的にゴルフをしているのか、それを18ページを見ながら、ぜひチェックをつけてみてほしいのです。はい、チェックをつけ終わりましたら、続けていきます。なぜこのチェックシートを書いていただくと良いかと言いますと、実はスコアを良くする目的でゴルフや練習をしていないということに本当の意味で気がついていただきたいのです。誤解を恐れずに言えば、目的がずれている、ブレているのです。例えば私は70代を目指してゴルフをしていた時、傾斜のショットがとても苦手でした。なのであえて人が多い練習場へ行き、傾斜のショットを克服するために足元に自前で用意したバランスディスクを置いて練習していました。あるいはゴルフ代を稼ぐために夜の11時までアルバイトをして、それから翌日の朝3時に集合して日の出とともにプレーするということをずっと続けてきました。今言ったことは努力ではないのです。ただ単に目的に突き動かされた衝動の結果だとお伝えしたいのです。うまくなるために必要な基本姿勢は何か。それは必要だと思うことは何でもやる、今の状態では満足できないのだという、他の人は一切関係なく自己探求の深さから生まれます。ゴルフをやる目的が明確な、そういったゴルファーの状態を一言で表すと以下の文になります。上達するゴルファーにはなんとかなんとかがない。それではなんとかなんとかがないとは何でしょう。答えはですね、羞恥心がないではありません。答えは、上達するゴルファーには罪悪感がないのです。うまくならないゴルファーは 必ずよくわからない、本来不要なはずのゴルフに対しての罪悪感を持っています。これをゴルフのメンタルブロックと言います。例を挙げましょう。家族に遠慮してしまう、一緒に回る相手に遠慮してしまう、プレー中に仕事や他事が浮かんでしまい集中できない。ですからゴルフに対して肯定的な考え方を作り出すことがとても重要になります。電子書籍の23ページにゴルフに対する肯定的な解釈の例を挙げました。1つ、障害スポーツとして挑戦心を持つ、若さが保てる。1つ、困難な状況こそが醍醐味だと思える。1つ、技術探求心や研究心。1つ、損切り思考や失敗を引きずらなくなる思考の転換。1つ、損得を超えた友情関係を育む。他にもいろいろあります。まとめます。肯定的な解釈は迷いを消し、あなたのプレーの質を高める源です。では第2章いきます。ゴルファーとしての自己価値と自信の高め方。日常にもある無意識のシナリオを変える。ゴルフが上達するかどうかの肝は運動神経ではありません。最も重要なことは自己肯定感の高さです。簡単に言うと、やればできると自然に思えているかどうかです。自分にはゴルフをしても良い価値があると思えているかどうかです。そうすることによってゴルフをやっても良いという自分が自分に対して許可が下りている状態になります。ブレーキを踏まない状態です。この自己肯定感の低さは親やあるいは配偶者をはじめとするあらゆる身近な人との人間関係に起因しますが、この電子書籍を見ていただいたり、あるいはこの音声講座を聞いていらっしゃる方はすでに経済的に自立されている大人だと思います。ですからここでは過去に焦点を合わせるのではなく、いくつかのゴルファーとしての自信を高める自己肯定文をプレゼントします。あなたはゴルフを楽しんでも良い。あなたはゴルフを上手くなっても誰も悲しませることはない。あなたが、つまりですね、ゴルフを上手くなっても良い。たまにですね、ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、こんなことを声に出して言ってみましょう。いつまでたっても上手くならない人の口癖や無意識を考えてみればわかります。例えばこんなことです。スコアが悪くなると今の友達から誘われなくなるかもしれないんだよね。ゴルフなんかさ、上手くなっても意味ないじゃん。そんなことを無意識に作り上げているのです。他にもあるでしょうが、これらは明らかに誤った思い込みです。謙遜とは少し違います。結論、自分が自分に対してゴルフをやる価値がよく分かっていないから、他の人の反応が気になるのです。いいですか？逆にスコアが良くても威張る人もいます。これもまた考えものです。スコアと人間性には本来何の関係もありません。この章のまとめです。自分のことを信頼している人が、文字通り自信がある人です。第3章、感謝をすべてに表すと。いつも心を平常に保つコツ。まず、あなたはゴルフ本来の精神をご存知でしょうか？例えば OB になったらどんな気持ちでしょうか？嫌な感じ、悔しい感じ、気分が悪くなる、いろいろネガティブな感情が湧いてくるかもしれません。でも私の場合は少しだけ違います。もう少し平常に近い気持ちでいることができているかもしれません。なぜなら、本来ゴルフというゲームは自分がプレーし始めたボールで最後までプレーしなければならないのです。もし OB ゾーンという定義と OB 悔いがなかったら、谷底に行ったボールを探して見つかるまでプレー再開できない、そんな事態になるかもしれません。極端な例かもしれませんが、厳密にこの規則に従うのであれば、おそらくラウンド終了できない日もあるでしょう。ですから、頭の中で谷底に行ってボールを見つけて、そこから脱出に何打も要したと想像してみてください。 そうなると OB 杭に感謝の気持ちが湧きませんか？あとはフェアウェイの横やバンカーや、フェアウェイの横にあるバンカーですねとか、グリーン奥にあるバンカーに入ったら普通は嫌な気持ちになりますよね。でもこれらも OB 止めの役割を果たしているのです。感謝の気持ちは人から言われても湧きません。もしあなたが真にメンタルを安定させたいということを考えているのであれば、少しのミスに対して自分を過度に責めたり自暴自棄になることをやめる、それがとても大事です。まとめます。穏やかなプレイヤーになろうとするならば、感謝はとても重要なキーワードです。この電子書籍の30ページにゴルフに対して感謝の気持ちが湧くチェックシートを用意しました。例えば、健康でプレーができる喜び、 OB だと思ったボールが見つかる喜び、落としたクラブを後続の人が見つけて拾ってくれる喜び、いろんな感謝できるような状況というのがあると思います。平和ですよね、ゴルフできるときって。なのでこういった気持ちを時々思い返してみてください。第4章、数字に強くなる。記憶力は意図、手数のひらめきの強さに比例する。ここまでですね、人によってはやはりゴルフとは関係ないように感じるかもしれませんので、少しプレーの流れをつかむコツや諦めないタフなプレイヤーになるための良いアイディアをご紹介します。パー72のコースを想像してみてください。パー72のコースの場合、最も多いホールの割合はパー5が4ホール、パー3が4ホール、パー4が残りの10ホールだと思います。ゴルフで大事なことは何かと言いますと、予算計画を事前に立てるということです。そして計画をもとに柔軟に対処することが求められます。計算がしやすくなるので、ハーフの9ホール、パー36を例に考えていきましょう。ここからの内容は電子書籍の32ページの内容を読みながら考えると最初は分かりやすいと思います。なぜハーフで考えるかというと、18ホールトータルで考えると後から2倍すれば良いからです。慣れてくれば6ホール単位や3ホール単位でも計算が瞬時にできるようになります。スコアを減らすためには数字に強くなることがとても重要です。と言っても安心してください。別に難しい計算はしません。足し算と引き算だけ使います。今から、具体的な例を挙げながらメンタル面が安定するスコア管理方法をお話ししていきます。ケース1、9ホールでパー36、それを例にトータルスコア90を目指す場合です。トータルスコア90を目指す場合ですから、ハーフが45以下なら達成ですよね。最初に貯金分、この場合の貯金という表現は目標スコアへの余裕、余地という意味で考えてください。を含めて、貯金を含めて43で回るためには、先にホールごとにどれぐらいのスコアで回る必要があるか、そんなスコア予算を配分しておくことが大事です。これは33ページに書いてありますが、パー、ボギー、ダブルボギー、トリプルボギーを主に考えながらプレーしていきたいと思います。頭の中で。で、この時重要なのは、ハンディキャップがプラスハンディ、プラス1とかプラス2の方以外は、バーディーの計算を立ててはいけません。なぜなら、超ロングヒッター以外は、狙ってバーディーは取れないからです。バーディーはパターで取るので、飛距離がない方は、パットが入らない限り、どんだけ良いショットをしたとしても取れない。それはすでに十分ご存知だと思います。ですから、バーディーの計算はしません。パターン A、ハーフ43達成例。ハンディキャップごとにちょっと違うんですね。で、まず、コンフォートゾーンが、そもそも、コンフォートゾーンというのは快適領域っていう意味なんですけども、だいたいいつも平均スコアが82から90ぐらいのプレイヤーの方の場合の43になるケースをお伝えします。いくつかあります。これは34ページをご覧ください。例えば、パーパーボギー、ボギー、ボギー、ボギー、ダボ、ボギー、パー、あるいはボギー、ボギー、パー、ボギー、ボギー、ボギー、ボギー、パー、ボギー、こんな感じです。 こんな感じのスコアカードのパターン A の分析から分かることは何かというと、序盤の3ホールで無理をしていないということです。パーが取れないときに明確に損切りのラインを持つ、例えばパーを取りに行ってダボ取りになるケースというのが多くあると思います。特にこれから43を目指す方っていうのはとても多いんじゃないかなと思うんですね。で、その時にパーを取るのではなくてボギーを取るにプレー中切り替えなければならないのです。あとはリスクをできるだけ取らない。ただこれはリスクっていうのが非常に厄介な言葉なんですけども、何がリスクなのかを知らないからやってしまうんですね。なので、このコンフォートゾーンが82から90のプレイヤーっていうのはおそらく自分の確率、ショットの確率とか成功率に対して肌感覚みたいのがあるんですよ。こうしたらうまくいくとかこうしたらうまくいかないみたいなのがよくわかっているはずなんですよ。で、無理やりなチャレンジを避けています。あとは、まあ、とても長いパー4みたいに物理的にパーが取れないホールとうまく、まあ、付き合ってボギーを最初から取るというために、そのために何をすればいいのかというのが分かっている。これが、まあ、大体43で回れるような人が43で回るケースです。今スコアが100とかそれ以上の方はちょっと参考になるんじゃないかなと思います。続いてパターン B です。ハーフベストで初めて43が出るとき、おそらくいろいろなパターンがありますが、初めて43が出るときはこのパターンになることが多いです。例えばベストスコア95の方が突然ハーフで43出すときです。このパターン B はどういうことかというと、ボギーパーパーボギーパーパーパートリプルボギーダブルボギー、こんな感じです。このスコアカードのパターン分析から分かることは何かというと、特に計算していたわけではなく、たまたまショットやパットの噛み合わせが良く、大叩きが後半にあったとしてもうまくはまった、それで逃げ切ることができたケースです。たまたまなんですね。でもこれは必ず訪れます。最後はパターン C です。これはですね、コンフォートゾーンがハーフ43よりも上位の方です。例えばシングルプレイヤー以上、プロとかそういう方が43になってしまうケースです。基本的にこういう人たちは本来はハーフ40以上叩かないんですけども、43になってしまう、そういう場合のパターン分析、スコア分析表はどういうことが多いかというと、例えばダボダボ取り、パーパーパーパーパーパー、例えばプラス4ダブルボギーボギー、パーパーパーパーパーパー、あるいはパーパーパートリプルボギーダブルボギーボギーボギーパーパーみたいな感じです。スコアカードのパターン分析 C から分かることは、同じスコア43でも基本的に自分が信じているスコア領域帯、コンフォートゾーンがあるので、大叩きをした後に仮にうまくいかないホールが続いたとしても気持ちの切り替えをしながら回ることができる。流れを理解していて、流れの切り方が分かっている、あるいは流れのつかみ方が分かっている、そういうことがゴルファーとして上手くなるためには必要なのです。今挙げたように同じスコアだけ、まあ今43ってスコアを取り上げましたが、配列とパターンというのが全く違います。最後の C パターンになった時にダボダボ取りからスタートすると、多くの方はずっとパーパーパーになることはないんですね。なので目標としているレベルというか技術によって配列表というのは変わるんです。なので少しだけ具体的なアドバイスをします。1ホールのスコアで考えず、ハーフのスコア、あるいは3ホールごとの目標設定をして、その中でスコア貯金を作った状態でプレイしていくことをやっていきましょう。そうすることによって、いろいろな変化があります。練習の質や目的が変化せざるを得なくなるのです。これはやったらわかります。目的が変化した後のゴルファーの気づきの例、電子書籍の38ページです。漠然と良いスイングを目指して練習しても、一度でもダフったら元も子もなくなる。あるいはターゲットに飛ばすだけではなくて、どうやって行ってはいけない方向に飛ばさないかを同時に満たす方法を具体的に知り覚えなければいけません。ゴルフが上達する人は、もう一度大事なことなので2度お伝えします。 デニス・ウェイトリーの言葉です。敗者は不安が解消されることをし、勝者は目標が達成されることをする。スコアを減らす目的が明確な人は、人から見た綺麗なスイングではなくて、スコアを減らすためのショット力を磨く必要があることに気づくはずなのです。で、逆にですね、ハーフのスコア予算の管理を事前にしない、そういう意識がない人の発話の特徴をします。今からですね、平均スコアが100前後にもかかわらず、スタートホールのダブルボギーで必要以上に落ち込む。口癖は、今日もダメだわ。こんな感じです。仮に最初の3ホールで2オーバーという計画を立てて、それが狂ったとしても、3ホールで3オーバーで止めるのだという、そういう意識が働くと、まあ、あるいは次の3ホール分からですね、予算を前借りして、まあ、4オーバーでもいいですよ。そういう感じでやったとしても、次から、まあ、そのミスしてしまった原因、選択、決断、意図をですね、不思議なことに、自ら避けたくなります。諦めが起きた瞬間、すべての行動が自動的、無意識的、あるいは無目的になってしまって、ラウンド後に何も覚えていないという事態になるのです。ゴルフはチェスであり、将棋であるという言葉があります。私の解釈では、記憶力とは学校のテストの出来、不出来ではなく、どういうボールを打ちたいのか、その強い意図と予想した手数のパターンに比例します。将棋のプロ棋士が、最もわかりやすい例だと思うんですね。彼らが記憶力が良いのは、先天的なものではなくて、おそらく手数を真剣に考えた結果だと思います。プロゴルファーのインタビューをよく聞いてください。何番ホールは何番アイアンで打ったということを明確に説明できないプロは一人もいません。それはなぜか。意図がはっきりしているからです。意図が強いことは記憶を高めます。まあ、記憶を高める方法っていうのは他にもあるんですけども、今のスコアよりも、もしもですね、5打や10打減らしたいのであれば、実際にその5打、10打減らしている人たちが、考えている意図や練習の目的を知ることで本当に早く上達します。スイングを漠然と練習することは時間、つまり命の無駄遣いです。スコアを減らしたいのか、ただ楽しみたいのか、先に明確にしておきましょう。42ページはパワープレイを目指す人の、まあ、スコアパターン分析なので、よかったら読んでおいてください。はい、43ページです。メンタルトレーニングなしでタフなゴルファーになる秘訣。それは非常にシンプルです。上達を目指す人に捨てラウンドというのは存在しない。これだけです。今、3つのパターン表のことを説明しました。おそらく1回ではわからないので、これは電子書籍と照らし合わせながら音声を聞いてほしいのですが、この僕が考えた独自のハーフスコアのパターン表の概念が頭にあると、何が起こるかというと、シンプルに言うとメンタルトレーニングを一切することなく精神的にタフになります。なぜか、おそらく意識をしたところでほとんどのラウンドでは残念ながらスコア目標は達成されません。ただですね、それでいいんです。安心してください。プレイのですね、中で、ああ、今日は目標が達成されないなっていう時があると思います。それで今までゲームを捨てていた人はですね、これからはこうやってください。残り3ホールだけでも2オーバーで回ろう。あるいは残り5ホールを4オーバーで回ろう。そんな感じでもう一度スコアカードにですね、これは本当に線を引くといいです。4番ホールと5番ホールの間の線を引くとか、6番ホールと7番ホールの間に線を引くとか、そういう感じでですね、1日の中で第2ラウンドをスタートしたと考えるのです。なぜそんなことをするのか。私たちは必ずですね、ベストスコアを達成をですね、共に喜ぶ日が来ます。その時に今までだったら、ああ、達成できなかったその要因っていうのは、ああ、あと最後の2ホールがですね、パーパーだったら79だったんだよね、みたいな、そういう言い訳を言っていませんか。 プレッシャーがない状態でのパーパーというのは、おそらく8時台をの前半を出せる方にとってはそれほど難しいことではないのかもしれません。しかし捨てゲームではない。ここで頑張らなかったらいつ頑張るの？というその最高の瞬間でこそ力を出せる人は、普段のスコア、特にダメな時のゲームで決してプレーを諦めなかった人です。まとめます。調子が良くていいスコアが出ることは誰にでもあります。ただそれは実はあまり重要ではありません。フルポテゴルフメソッドの独自のスコアパターン配列表の概念を知ることで、ショット力の意味と流れのつかみ方を考えるようになります。ここからちょっと変わった話をします。47ページです。ゴルファーには第1段階と第2段階があります。第1段階は何かというと、スイングがダメだとやはりスコアもダメだと思い込んでいる世界です。第2段階はスイングが思うようにいかない時でもなんとなくスコアがまとまる世界です。今お話しした2つの世界、皆さんが本当に目指しているのはどちらの世界、どちらの段階でしょうか。本当の意味でスコアを減らす、例えばシングルプレイヤーになりたい、クラブチャンピオンになりたい、どんな目標でももちろん大丈夫です。そのためには意識改革が必ず必要です。この第1段階から第2段階の道、この内容はショット力養成オンライン講座で具体的に取り扱います。第5章、効果的な意識配分、ちゃんとした練習ってやつのふわふわさ加減。もしゴルフがより上達したいと考えるためにはどうすればよいか。多くの方はですね、無自覚にたくさんの球を打つことを目的にしています。練習していても積み上がっている感じがしないならば、この第5章は特に大切です。私たちが目指すのは、自分史上最高に面白いゴルフの目標設定技法と楽しい練習やプレーの時間を増やすことです。例えば初心者の方がいたとしてですよ、練習場にいやいや連れてこられて、スコア100を絶対に切るんだ先輩とか、あるいは彼氏に言われて、背中にべったり張り付かれ、違う、腰はもっと早く切れとか、手の返しが足らないんじゃと言われたらどうでしょう。私だったらやる気をなくします。ハイハイしていない赤ちゃんにいきなり走れとか、なんで走らないんだって言わないように、目標設定にはやはり段階があると思うんですね。スコア目標達成には練習と現場でのショットの質、ショットの基準、そのためのある程度の練習量、この3つが存在していると考えます。つまり闇雲に練習していてもダメです。そしてこれこそがまさにポイントなのですが、そもそもまさか自分が闇雲に練習しているなんて思う人は誰もいないということです。50ページはですね、ちょっときつい表現をします。よく考えながら闇雲に練習している例、たくさん練習をして150球打った後の今出たこの良かった感じをまた明日再現できるかどうか、それを悩む、こんな感じではないでしょうか。悪気はありません。でも本当にそんな風に感じます。ではフルポテゴルフの考え方をお伝えします。1、根本的な考え方として、完成されたスイングをしている人は誰もいない。なぜならプロでも練習をしてですね、調整を特にラウンドした後に繰り返してますよね。パターンもそうです。2つ目、今のスコアが110から80前後のスコアがベストだとすれば、そこからさらにベストスコアを更新することだけを目的に絞っているなら、はっきり言って簡単です。余計なことをできるだけ省けばいいのです。ショット力を養成する、ショット力を高めるとは、スイングが綺麗というふわっとした意味ではないとお伝えします。何のために練習するか。練習することをジグソーパズルのパズルのピースを生成することだと考えると分かりやすいです。一番大切なことは何か。あなたは本当はどういうゴルファーになりたいのか、その完成した絵が見えているかどうか、これが重要です。もし見えていないなら、見えている人、 教えることのうまいプロに聞けばいいんです。必要な練習と必要でない練習を見極めて省き、必要な練習だけを組み合わせることです。練習とは本来、目標達成した絵を完成させるために必要なパズルのピースを生成し、正しく組むことです。これを FPGM、ジグソーパズル理論と僕は呼んでます。練習場にいるこの話を知らないゴルファーの練習内容をよく観察してみてください。目的を持って練習している人は実は 10% もいないと思います。バンバン打ってタイミングを確認してスイングしても、タイミングはどうせ狂うんです。従来の考え方っていうのは、繰り返しだけをして同じスイングを固めることだけを追求しています。それはある程度の段階までは有効ですが、そこから先はそれだけでは到達しないのです。つまり永遠に完成しない再現性を求め続けるのではなく、先に基本的な必要なスイングにおける抑えるべきポイントを明確に知ってください。そして自分に対して常に良い言葉がけをしましょう。結論、いつでも自分で気づいて良い精神状態に戻せる、そういった調整力を磨く方が無駄なく楽しめると思いませんか？これからするのはゴルフ以外に当てはまる人間心理学です。人間にとって最も苦痛なことは、効果があるかどうかわからないことをゴールを決めずにやらされ続けることである。なぜ面白くないか、それは努力が足りないのではなく、ポイントがずれていることに気づいていないか、ポイントがどこでずれたか、分岐点がわからない人同士で話しているからである。本来スコア以外にも成長を感じる部分があれば、練習することが苦痛ということはない。最後に、成長することは人間の本質的な喜びである。あまりですね、話が抽象的すぎてもおそらく眠いだけだと思うので、僕はですね、便宜的にレベル別に目標課題を考えています。54ページのように、全くゴルフを始める方にも対応した講座を用意しておりますし、あるいは今すでにゴルフを始めているんだけれども、段階があると思うんですね。目標としている、目指しているスコア段階。これはどれも正しいです。100切りをしたいでもいいですし、90切りをしたい、もちろんいいですし、シングルプレイヤーをなりたい、例えばクラブチャンピオンになりたい、そういうのも全然 OK です。ですが、重要なことは何かというと、目標カテゴリーによってやるべきことと、やらなくて良いことっていうのがあるんですね。そういうことを知る必要があるかと思います。それではですね、第6章に入ります。ページ、57ページです。今、スコアの話もしました。この第6章では、究極のゴルファーとしてのゴールセッティング、シングルプレイヤーよりも、なんとかなんとかなんとかを目指せ。これをお伝えします。さて、ここまで音声を聞いてくださっている方でしたら、おそらく私自身ももちろんそうなんですが、共にゴルファーとしてのクオリティを高め続けたいと真剣に考えていらっしゃると思います。私が今回本当の意味で提案したいことは、実はシングルプレイヤーになることでもないですし、クラブチャンピオンになることでもないです。これらは目標であって目的ではないからです。今挙げた2つの内容も含むような究極のゴールセッティングをお伝えするので、できるできないという考え方はですね、一旦脇に置いて話を聞いてください。それは何かというと、エイジシュートを達成するような幸せな生き方をする。これをぜひ少しでもいいので意識していただきたいのです。エイジシュートとは何かというと、もちろんご存知の方も多いと思うんですが、自分の年齢以下のスコアでラウンドすることです。例えば、80歳の時に80とか79とか75でラウンドすること。100歳になった時に100とか99とか80でラウンドすることです。なぜこれが究極のゴールセッティングなのかというと、2つ理由があります。1つ目は、ゴルフを始めた年齢が遅すぎるということが一切ないからです。二つ目は、スコアを良い意味で求めながら 健康で幸せな日々を過ごすという一見相反するようなことを同時に満たす目標設定であるからです。59ページにエイジシュートを達成するための条件をまとめました。こんな感じです。1つ、年齢に関係なく生涯現役という気概や情熱。1つ、共にゴルフができる損得を超えた仲間の存在。1つ、健康習慣に気を使っていること。1つ、自己肯定感が健全に高い状態。1つ、50代や60代の年齢の時にスコアで言うと80代とか70代のスコアを目指して効果的な練習をしていること。1つ、クラブチャンピオンやシングルプレイヤーという通過点を目標に置きながら生涯ゴルフが大好きであり続けるということ。こんな感じじゃないでしょうか。この究極のゴールセッティングの達成ポイントは何かというと、未来から見たとき、いいですか、あなたは今が一番若い時であると思うんですね。ですからこれからスタートする今のあなた自身、つまり己を知る、それがとても大事なのです。具体的には今回のご用意した各種のチェックリストにまず取り組んでみてください。自分がどういうゴルファーになっていきたいのか少しわかるはずです。技術面やスコアの出し方を今の自分で考える、そういう積み上げ式の考え方ではなくて、もうすでに具体的に達成している人の意図や目的をですね、明確に知って、その状態で練習を楽しみ続けることが重要だと考えます。さあ、いよいよ最終章です。61ページです。最終章、人はその人が思っている通りのゴルファーになる。ここから究極のゴールに向かって、ここで重要なことは表に出る言葉ではありません。言葉が大きいからといってその人がそういう人物になるとは限らないと僕は思っています。無意識のシナリオの方です。つまりは本音です。例えばゴルフが上手くなりたいけど無理かもと声には現れていないけど無理かなの部分こそがゴルファーとしての態度や行動をすべて決定づけます。そして無意識のシナリオは書き換えることができます。その方法はフルポテゴルフの内容を具体的に実践することによって可能です。時間は有限です。ほとんどの方は人生が永遠に続くかのようにゴルフと向き合っているように感じます。できると思っている人はできるようになるためにはどうすればよいか、それだけを考え、それ以外の一切のことに思考の焦点を当てません。興味深いんですけれども、練習場に行くとですね、クソクソと言いながらボールを打っている人がいます。僕はそういう人と波動を合わせたくないので、練習場の打席からそっと離れるようにしています。おそらくその方は心が満たされない練習をしているんだけれども、具体的にどうしたらよいか知らないだけだと思うんですね。今あなたは一つの分岐点にいます。この話を聞いて、また日常のスイング中心主義にまみれた永遠に悩みが尽きないゴルフの世界に戻るのか、それともご自身の未来の成長を信じて新しい扉を開けるか、どちらも選択できます。ご縁ある方は FPGM ショット力養成オンライン講座でぜひお会いしましょう。ぜひ私たちの可能性を共に開花させましょう。ここまで、聞いていただきまして誠にありがとうございます。